高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。事業承継コンサルタントの高橋秀人です。本日は株式会社三和創業専務取締役椿本和夫様のオフィスにお邪魔しまして、インタビューさせていただきたいと思います。椿本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
私と、椿本専務はですね、専務というとこうなんかあまり読んだことがないので、ちょっと今口が動きづらいんですけど、青年会議所、JC で、西宮で、長く一緒にさせていただいた後、その後もいろんなところで地元の団体ですね、お会いさせていただいて、かつ私の龍谷大学の先輩ということで、本当に可愛がっていただいております。いつも感謝しております。ありがとうございます。その、椿本専務のですね、会社にお邪魔しております。まずこちらの三和創業さんの、事業内容というか会社のご紹介からしていただいてもいいでしょうか。
はい、ですね、私どもの会社はですね、大手製鋼会社様の、鉄鋼鋼材製品輸送をメインにした、物流、流通会社でございます。拠点はですね、尼崎と神戸と加古川にありまして、皆さんが、時々びっくりされるような大きな大型トラックとか、大型トレーラーにて、鋼材製品の鉄鋼製品の方を、お客様の方に輸送しているのが主な仕事でございます。
はい、ということで今日もですね、尼崎の事務所に伺っているんですけど、周りがね、大きい会社ばっかりで、先ほどこの大きい会社やろうと思って入ろうと思ったら、ちょっと隣の大企業で間違えられて、入り口で止められてしまったんです、はい、でも本当にね、大きい会社でもトラックもたくさんあります。運送業、されていらっしゃって、もう業歴何年ぐらい？
業歴はですね、創業が昭和25年ぐらいになりますから、もう大方、70年
近く。70年経ってますね。はい。
それぐらいになりますね。はい。
はい。こちらの会社、お父様、おじい様が創業され
て、ですね、うちの父親が31年前に46の若さで亡くなったんですけど、その父親が、知り合い、知人の関係の会社を、で、やった、この前身の会社ですね。
はい。
の輸送会社を一緒にやられたのが元々のきっかけで、その先輩方は当然ある程度の地盤を作っておられたんですけど、結局の形で言うと、今流行りの、時代を先取りしたような M&A という形で、うちの亡くなった先代の父親が、この会社を引き継いで、で、現在至るっていうのが、簡単な流れですね。
あ、そうなんですね。何年かサラリーマンはされてらっしゃったんですね。は
い、ちょうどですね、古い先輩方が、僕の時代は、私らが就職活動してた時は、第二次円高不況の真っ最中で、非常に寒い就職難の時代でして、で、その後、入ってたった2年ぐらいで、急にバブルが始まるんで、だから、実際のところ私らもよく友達に言うんですけど、二浪してたぐらい方が、二浪というか、ね、二浪とか二流年ぐらいしとったら、多分、もっともっといい会社行けたのかなって、今でも笑い話になりますけどね。ただでもその時も、逆に、大手さんも、言ってみたら、高学歴、高成績の方をばっかり選ぶんじゃなし、ちょっと、経路の変わったというか、ちょっと、面白い人間も採用していこうというような風潮になりつつあった時だったんで、私はそれで、運が良かったのかなと思いながら、ちょうどその時は、皆さんご存知のように、西武系列のですね、で、はい、私の方はお兄さんが社長された、堤誠二さんが、代表された西武セゾングループの方で、オーダーエントリーシステムで営業職で採用されまして、で、そこで、約7年ぐらいですかね、6、7年、 お世話になりました。で、簡単に言うと、どういうことかというと、営業職で入ったんで、当然、西武百貨店とか西友とかっていう、いろんなグループがあるんですけど、はい、まあ、本当の新規営業でやるようなところっていうのはあんまりなくて、その時、今でこそ皆さん当たり前にされてますけど、まだ、ちょうど関東にちょころちょころとできた、コンビニエンスストアのファミリーマートっていう会長の方に配属されて、
はい、
そこで、店舗開発という形でやらせてもらいました。ただまあ、皆さんご存知のように店舗開発というのは、設計施工の方の開発ではなしに、うんうん、いわゆるマーケティングの世界でして、で、いわゆるファミリーマートを簡単に言うとしませんかというような、で、ファミリーマートのコンビニエンスのノウハウを、その土地柄でお仕事をされたり、ご商売されている方に、フランチャイズ契約を結んでいくという、うんうん、形があるようでないような仕事をさせられました。
まあ、本当にフランチャイズ契約で、まあ、このコンビニエンスストアをやりませんかというの、うん、本当に一番、まあ、黎明期というか、一番最初にそういうのされて
て、そうなんです。
店舗開発ね。本当に開発ですね。
本当に、まあね、マーケティング、そしてオーナーさんの懐に入らなあかんという、まあ本当にまあ泥臭い話です。言葉ですと綺麗ですけどね、
うん。
フランチャイズ事業、コンビニエンス展開、ね、そういうのを来たらすごいそう感じますけど、実はなかなか泥臭い仕事をさせてもらえますね。まあまして、そんな大手であれな、こういう仕事あるのかなって自分でも最初はびっくりしましたけどね。
ね、かなり、その、今、泥臭いとご自身でおっしゃいましたけど、かなりご苦労が、
そうね、
あったんですよ。
ね、多分皆さん、聞かれてる皆さんも、ね、新規開拓って、一番やっぱり嫌というか苦手なところだと思いますけど、私らもやっぱり、その時はね、メインがお酒屋さんとかお米屋さんとか、地主の方とか、
はい、
ガソリンスタンドさんとか、はい、そういうところに、うん、まあ、簡単には飛び込み営業してましたんで、
おー、やっぱり、
150年の酒屋さんに入ったらね、お前で何人目やっていうことでね、僕はやっぱりね、塩をまかれたこともあるしね、水をかけられたこともありますね。うん、まあまあ、そんな関係から一年経って、もうやっぱり息子が、やっぱり、後を継いでくれるって言うんで、それやったら酒屋とかじゃなしに、やっぱり違う、これからの、商売という形で考えさせてくれへんかというようなことも、あったのは、
お客様から言われる。うん、
それはまあまあ、いい思い出ですし、うんうん、当然、そこがきっちり売り上げがあれば、やっぱり、オーナーさんにとってもプラスですし、まあ、会社的にもプラスですし、私にとってはその間の人間関係の構築っていうのはすごいプラスになりましたね。
すごい。それを7年もされている、はい。まあ、ね、いろんな業務ありながらと思うんですけど、うん、いや、すごい貴重だし、大変なご経験だと思います。で、まあ、そういうご経験をされて、20代後半、28歳とおっしゃってましたね。
はい、
28歳の時に、まあ、こちらの三和創業さんに帰ってくると。うん、いうことになって、それなんかきっかけがあって。
うん、きっかけはですね、私が25の時に、先代が先ほど言いましたけど、46でちょっと病死しまして、突然の病死だったもんで、で、当然、社長どうするかっていう話もあったんですが、私その頃、今言うたその仕事が非常に壺にはまってまして、割とまあまあ、まあ昔で言ったらね、キャンディーズの絶頂時代みたいな感じでしたので、さすがに変えるという発想はやっぱり、まあ言うても25の男なんで、なかなか判断ができずに、
うん、まあちょっと、そのサラリーマンの
方にちょっとまだ、まだもうちょっとしたいと。
はい。あ、まあ、
で、あとはもう、ね、ハワイの方にお任せしますというような形で、まあ、綺麗な言い方はしてますけど、まあ、ずるく言うとちょっとまあね、その現実から、逃避してしまったような形で仕事の方をしてました。うんうん、で、ただ、2、3年経った頃にですね、ちょうど、うちの母親が30キロぐらい体重が落ちまして、
あ、
まあ当たり前ですよね、主婦しかしない人間は、こう今先ほど言ったような業種のトップをやるわけですから、うん、まあそれは私なんか想像絶するような、まあ、苦労があったと思います、うん。で、そこでまあ、このままではということで、まあ、こちらの方のね、社員さんからも、まあ、いろいろと話もあって、で、まあ、戻るような流れになりました。うん、ただ、まあ、今もそうですけど、社長から言われるのは、別に私は戻ってくれた一言も言ってないと。で、当然、あなたのような、変の突っ張りもならないような人が戻ってきてくれても、私にとって何のプラスもないっていうのを言われたのは、未だに鮮明に覚えてます。
なるほど。まあ、それはそれなりの、まあ、なんていうんですかね、愛情もしくは照れ隠しだったのだと思いますけど、そういう状況で、まあ、これは、もう、なんとか、こちらで、まあまあ、要はお母様を助けようと、この会社のために戻ってこられ たんですよね。まあでも多くの、私もこのインタビューさせていただいてますけど、まあ大体多くの方はそういう感じで、まあサラリーマンやっててもよく言ってないけど、まあ今帰らんと、まあ、いろんな意味で後悔して、まあまあどちらかというとご家族のためですよね。おられる方が多いので、いい決断だったんじゃないかなと思います。とはいえですね、まあそういうこう、なんていうんですかね、まあ上場企業って大きい会社から、まあ自分の、まあ私もそうなんですよ。まあ、いわゆる中小企業に帰ってきて、うん、じゃあ、よし、頑張ろうと思ってるけど、まあ最初のうちはいろいろご苦労があったと思うんですよ。まあ常識が全然違うので、はい、その当時、なんかもう、こちらのさんはそうですね、帰ってきて、一番、まあ、ショックというか、びっくりしたこととか、困ってたことって、どんなことを思い出されます？
そうですね。まあ、帰るにあたっても、まあ、その前に、まあ、私は帰る際に、まあ、メインの荷主さんの方から、とりあえず1年間、私どもの会社に入って、まあ、はい、新入社員として、まあ、一度現場を経験しなさいという非常にありがたくもかつ迷惑なお話をいただきまして、で、それは当然うちの社長はお断りすることもできずに、サマソに戻ったつもりが、その4月1日からいきなり、入試の会社の方の、まあ、現場のデッチ暴行というかね、そういうことをさせられて、まあ、またそこでまた、一から、ね、覚えることがあって、まあ、一年間はほんまに、まあ、これも勉強にはなりましたけど、まあ、言ってみたら、ね、これからお相手するメインの荷主さんの、まあ、懐に入ってしまったので、まあ、いい面もあれば、残念な面もやっぱりいっぱい見たので、うんうん、その残念な面が、未だに、この何十年も経ってもね、結構この辺のところ改善されなくても、まだまだと見せられたっていう一年を過ごしました。
で、
で、それから、まあ、この、当社に戻ってきたわけですけど、当然言われたように、そういうね、今言ったように大きい企業の中で揉まれてた人間、そして突然自分の会社じゃなしにいきなり取引先の荷主さんのところにまた一年揉まれて、もうね、ある程度悲しいかな、いろんな答えが見え隠れする中で戻ってきたんで、やっぱり今、高橋さん言われるように非常にもう全然もう現場の方がちんぷんかんぷんで、なかなか、やっぱり、まあ皆さんも一緒でしょうけど、もうまた、この年で30を前にした男はまたゼロからということで、うんうん、まあやっていかなあかん。で、当然、うちの社長の方針でもあったので、まあ当面、平社員ですよ、当然。で、まあ、はい、お給料も申し訳ないけど、あなた、家庭もあるけど、ちっちゃく言っても、私ら会社のシステムなんで、当然、初任給でやらせてもらいます。まあ非常にこれも温かいというか、ようそこまで言うなというような話をされてまして、まあ、まあそれでもまあね、その頃の、まあ、大手さんで頑張ってた分ね、そういう能力給とかいっぱいいろいろ、まあ、多少なりとも備蓄があったんで、まあ、はい、それを、まあ、取り崩ししながら、はいはい、そして、なおかつまたこれが大先輩だからみんな言われて、右も左もわからない高橋のと一緒で、JC にも、青年会社にも配列されて、サラリーマンでそれもやりましたんで、まあ、その頃は何やってるのか自分でわからんような状態で、本当に今言われたことの答えにもならないかもしれませんけど、うん、何をやっていいかわからない状態でずっと日々、もう、てんてこまいで、まあ、目の前にあることを、ただひたすらこなしてるっていうだけが、今から考えたら本当にもう少し、ね、地に足つけて、その経験をね、はい、生かして、皆さんがいろいろ考えてることを少しでも行動に移せたらよかったんだろうけど、やっぱりそれはやっぱり30万円したね、そういうの一人の男としてもなかなかうまくいかなかったのを今でもすごく覚えてます。
うん、まあ、専務に今なられて、まあ10年ぐらいとおっしゃってます。まあその、なられる前のお話をちょっと前半でお聞きしたいんですけど、その、まあ、入られて、まあ、いろいろ、日々ドタバタ、される中でも、やっぱり今おっしゃったように、なんか、より良くしようとか、うまくしようと思った中で、その当時、こう、一番、まだ、その、経営に携わるちょっと前ぐらいですよね。の時に、こういうことをやって、まあ、うまくいったとか、こういう改善してたとか、なんか、ご自身で思い出せるものでありますか？
うん、当然、もちろん、やっぱり、乗務員さんっていうのは、皆さんご存知の大きな車両を乗務してるわけなんで、うん、まあ、入社する前から、それなりに、尊敬は、してたんですね。まあ、はい、そういうことができるってすごいなと、うん。まあ、当然自分ができないことをやられる方は、僕は基本的に尊敬するんですけど、うん、その中で、ああいう鉄鋼鋼材という、で、大きな重い製品を運んで、で、お客様と届けていく。うん、それを当然、業務上ですね、私が業務用連絡者で、前を走ったり、後ろについたりということの仕事をしてたんですね。その時に、 そういうことをしている姿を実感してみて、で、その届けた先のお客さんのところから、それが今度、日本の社会構造に大きな貢献している製品を作っているっていう一連の流れをまざまざと見たときに、やっぱりこれは、まあ、どんな性格、いろんな皆さん、社員さんっていうの性格があって、まあ、いい点も、課題もあるのは当たり前ですけど、その時初めて、ね、やっぱり、こう、日本のね、ある意味産業経済を支えているような、ね、物流をやってるんであるっていうことの認識を実感すればするほど、やはり、この会社っていうものをもう少し、なんとか、いい意味で良くしていかなかった。そのためにやっぱり、乗務員さんを尊敬して、そこから始めていこうということで、それの精神は今も変わりません。やっぱり、ね、人間ですし、乗務員さんもやっぱり皆さん、それぞれ家庭があるから、やっぱり、自分の思いが強いから、時にはやっぱりね、いろんなこともありますけど、まあ、その案件ごとにバンバン、判断して、処理するというよりかは、そこに、あるのは、まず、尊敬の念から入っていくようにするというスタイルで、やり出してから、割とまあまあ、ね、まあ皆さんも社員さんもね、いつもいつも丁寧に接してくださるんだなっていうのは、要は彼らもなんかその辺の経営者がおべっかや、なんかそんなんでやってるんじゃないっていうのは、理解少しずつしてくれるようになったのかなと。まあ、一朝一夕にはいきませんけどね、これですね。
で、やっぱりその、まあ私もいろんなインタビューとかコンサルさせていただく中で、まあそういうね、やっぱりこう、まあ周りから見れば、まあいくら待遇的にはまあ最初平社員で入られたとはいえ、まあ、まあ、息子さんというか、二代目さん、三代目さんに見るんで、やっぱそういう方から、こう、最初はね、こう、ちょっと、うまくいかない時もある方がほとんどなんですけど、まさかこう、なんですね、まあ、尊敬のないっておっしゃってましたけど、まあ、皆さんが、その、小池さんの方が、こう、なんか、そういうの、気持ちが変わられると、うまくいくっていう方が多いので、多分、そういう、こう、そういうのがうまくいった、最初のスタートというか、土壌にあるかなと思います。
そうですね。
はい。ということで、ちょうどいい時間になってまいりましたので、はい、まあ、前半はですね、ここで一旦、締めさせていただいて、後半はいよいよですね、まあ、経営に携わって、まあ、それはそれでまた、ご苦労なり、もしくはうまくいった時もあると思うので、はい、それをお聞きしたいと思いますので、はい、前半は一旦ここで終了したいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。